じんましんの影響で、まあ、かゆみを引き起こす可能性のある食べ物を、まあ、それこそ自粛してるんですけど、あ、やべえ、今思い出した。薬飲んでね、今日の。あ、すいません、ちょっと今飲みますね。デザレックスっていう、その多分アレルギー、抗アレルギー薬みたいなのを今とりあえず飲んでます。ちょっとジングル終わってオープニングのところに間に合うように今飲みますので、はい、はい。間に合った。西暦2020年5月12日火曜日、夜20時22分くらい収録のテクノロジートークステーション、記念すべきゾロ目1111回目、1111。こんな記念すべき回を、こんな生放送っぽい、これカットすりゃいいのにね。おはようございます、テクノでございますけれども、まあ医者から禁じられてるわけではないので、まああくまでも自粛ですね。はい、いうことで、まあ、かゆみを引き起こす可能性のあるものということで、魚介類ダメ、豚肉ダメ、卵白がダメ、とかいろいろ制限があって、でかゆみを引き起こす可能性があるものを引き起こす可能性があるものとしてカフェインが挙げられてて、コーヒーとか、紅茶緑茶ダメなんですよね。ちょっとそこで飲み物の話を今日はしたいと思います。ということで、まあ、飲み薬についてもそうかな。まあ、僕は、まあ、昔から病気は慣れてるので、まあ、いろんな薬を飲んできましたけど、まあ、僕は粉薬も錠剤も、割と何でもいけるんですけど、妹がね、錠剤が全然ダメで、パブロンみたいなサイズの薬も、基本的に割らないと、全然ダメみたいな。まあ、大人になった今はどうかわかんないけど、子供の時全然ダメで、だからパブロンとかも割って飲むみたいなことやってたような気がするんです。まあ、一方で粉薬全然ダメっていう人もいるようなので、まあ、世の中わからないものねっていう感じなんですが、今日飲み物の話っていうことで、まあ、カフェインを控えてるので、まあ、カフェインを含まない紅茶。紅茶というか、例えばルイボスティーとか、まあ、いわゆる茶と名の付くものでカフェインを含まないのはルイボスティーとか、あと麦茶もそうかな。で、そば茶もカフェインゼロなんですけど、そば自体が NG なんですって。そのかゆみを引き起こすもの、要はかゆみを引き起こす可能性があるものが含まれてるっていうふうに言われてるから、そばもダメなんですよ。だからそば茶もやめてて、ということで今とりあえず僕が飲んでいい茶は、ルイボスティーと麦茶ですね。あとコーヒーも当然ながらダメなんですが、カフェインレスを飲んでるっていうことで、カフェインレスって見つけにくいね。昔もうちょっとコンビニとかに当たり前のように売ってたような気がしたんだけどね、はい、でふと思ったの。いや僕ね、やっぱコーヒーかなり好きで、職場にも水筒にコーヒーかルイボスティーを入れて、まあ今日はルイボスティー持ってったんですけど、ね、やっぱコーヒーの味好きなんだね。今日ね、あ、もうこれ俺来てんなと思ったのが、仕事の休憩時間入って、まあ、普通に弁当とかも、弁当というかおにぎり持ってってたんで、全然職場のデスクで食べれたんですけど、休憩時間になったからってもう我慢できないってなって、もう家帰りましたからね。休憩時間だからさ、休憩時間になった瞬間に車の鍵持って車で家帰りましたから、車で3分ですぐ家着くので、はい、でコーヒー飲んで戻ってきましたから、はい、っていうぐらい、いやもちろんカフェインレスですよ。カフェインレスコーヒーを一杯飲んで戻ってきたんですけど、あ、これは俺来てんなっていう、本当に何だろう、合法麻薬的にカフェイン中毒というかコーヒー中毒みたいにな、でもその一杯だけよ、でも一杯飲んで戻ってきたっていう感じなんですけど、思えばいつからコーヒー好きだったんだろうみたいな、そういう話。皆さんコーヒー飲みます？ コーヒーに限らずお茶とかもそう、緑茶とかさ、子どもの時から飲みまくってたってことないと思うんです。僕はどうだろうな、コーヒーデビューは多分遅かったと思うんですけど、緑茶、昔って緑茶ってあんなにコンビニに売ってなかったよね気のせい、僕が子供だからあんま意識してなかっただけかな。僕が初めて飲んだ緑茶って小2かな、小2だな、小2の夏休みにひいおばあさんが亡くなったんですよね。ひいおばあさんが、どこ住んでたかな、釧路方面、浜中町っていうすごいちっちゃい、町があるんですけど、そこに住んでた方で、そこにお葬式に行ったんですよね。でそのお葬式の日じゃねえな、あれ火葬場だ、未だに覚えてる、強烈に覚えてるんだよね。いや火葬場が初めてだったっていうところもそうなんだけど、本当お葬式に参列したのが小児がその、初めてだったね。ひいおばあちゃんが亡くなった時に行ったのが初めてだったから、でその火葬場でその待ってる間のお話、なんか太郎もあんたなんか飲むかいみたいなね。でもうジュースとかちょっとちっちゃい子供、僕以外のちっちゃい子供がもうほぼ飲んじゃってたから、じゃあもうお茶でいいわ、でもお茶飲んだことないんだよねみたいな話して、で苦かったらいいよみたいなことで、缶のちっちゃい缶あるでしょ、ちっちゃいアルミ缶、スチール缶かなの多いお茶だったんですよ。それを飲んで、まあ初めてのお茶デビューだったんです。で子供の時はやっぱ初めてのお茶だから、特に麦茶じゃないお茶を飲むのが初めてだったから、おー苦いっていう風に思ったのをすごく覚えてんだけど、緑茶を苦いって思って、でもそのひいおばあちゃんのそのね、そのお葬式というか火葬場で初めて、まあ多いお茶を飲んでからは、自宅帰ってからもうなんかもう俺専用のいわゆる湯飲み茶碗を買ってもらって、で食後に緑茶を飲むっていうのを小児からやってましたから、はい、いやだからそれからは急須でお茶入れて飲むようになったのが大体小児ぐらいからですかね、はい、いやっていうのが僕のスタート。でそれからやっぱ大人になると苦味みたいな、要はその味覚みたいなものが徐々にこう変わっていくなんていうけど、やっぱ緑茶を飲んで、あ苦いって思わないよね、うん、ちなみにコーヒーは、初めてのコーヒーは分かんないんだけど、やたらコーヒー飲むようになったのは大学生になってから、特に大学1年かな2年かな、父がまあ仕事に余裕が出てきて、出勤がちょっと遅くなったんですよね。でまあ僕の大学が札幌の街中っていうか、まあ僕が結構札幌の外れの方に住んでるんで、そこから町の中心部に行くような形でいつも通学してたんで、で父親が町中に買い物に行くついでに車で送ってくれてたんですけど、大学に時々、冬場とかはそうかな、夏場はチャリで行ってたんで、でその父親が町中に買い物に行く道すがらコンビニ、特にセブンですね、セブンコーヒーで、まあ要はコーヒーデビューしたような感じ、もうほぼ1日おきぐらいに父親が街中行って買い物をしてたんで、もう1日おきにセブンコーヒー飲んでるうちにコーヒー好きになっていったっていう、ただやっぱ僕の中では違いが分からなくて、だから今までもドルチェグストだとか普通のインスタントコーヒーだとか普通のレギュラーコーヒーだとか、あーコーヒー屋さんのねレギュラーコーヒー買ったりとかしてみたけど、やっぱ違いは分かんないんだけど、そうまあ、それからコーヒーは止まんなくなったね。もう何でもいいんだけどね、はい、ということで、今日もカフェインレスコーヒー、明日もカフェインレスコーヒーを飲んで、あと1週間ぐらいかな薬持つの、あと1週間カフェインレスコーヒーで、カフェインを我慢しながらの毎日でございます。皆さんの緑茶コーヒーデビューはいつでしたか、覚えてんだからそんなのお疲れ様でした。